はい、皆さんおはようございます。今、教会の暦ではレントというシーズンに入っています。日本語で言えば受難節ということですね。イエス様の十字架の苦しみを中心としたその苦しみを覚えて過ごす機会、そういうシーズンに入っています。で、実際はですね、今年の教会歴で言えば2月の末からレントに入ってるんですけれども、何年か前にじゃあレントの期間全部受難のね説教をしようと思って用意してたら、私が途中で辛くなってきちゃったので、それ以来最後の2回、今週とあと来週は受難週ということで、イエス様の特に十字架のところに目を留めて過ごそうと思っています。ということで、今日のテーマはイエス様の十字架ですね。私たちの信仰にとって最も大事って言ってもいいんじゃないでしょうか。本当に私たちの信仰の中心になるイエス様の十字架ということを改めて覚えたいと思います。特にさっきも祈りの中でもありましたけれども、今ちょうど病気のこともあって社会全体が苦しみを感じている時かもしれないですね。そういう中でイエス様の苦しみ、十字架の意味、それを思い巡らすということには本当に大きな意味があるな、改めて思っています。今日はこのエフェソの2章の11節から22節のところ読んでいただきました。特にその中でも16節、十字架って書いてある16節のところに注目をして見ていきたいと思います。ちょっとその前後の文脈もありますので、スタートは14節から16節を読んで一緒に見ていきたいと思います。では読んでいただける方はどうぞご一緒に読んでみてください。14節から16節、せーの。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました、と書いてあります。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました、とあります。まず最初に今日心に留めたいことは、十字架は私たちを神様と和解させたということです。十字架とは一体何でしょうか。イエス様の苦しみとは一体どんな意味があったでしょうか。今日受け取りたいことは、それはまず第一に私たちと神様と和解させるものだったということです。十字架は神様と私たちを和解させてくださる、そういうものでした。どういうことでしょうか。和解っていうんですから和解しなきゃいけない事情があったってことですよね。逆に言うと、その和解の前は私たちと神様との関係は壊れていたというふうに言うことができると思います。聖書では神様と私たちの関係が壊れているこの状態のことを罪というんですよね。神様と私たちは関係が壊れてしまっている、これを罪と言っています。一般的にはね、世の中で罪っていうと、なんかこう犯罪行為であったりとか、あるいは取り立てて悪いこと、そういうふうに思うわけですけれども、でも悪いことって言ってもそれぞれ感じ方それぞれですよね。でも聖書で語っている罪とは一体何か。それはまず第一に神様との関係が壊れていることなんだ。これがまず前提として押さえておきたいところです。聖書は私たち人間をどんな存在だと言ってるでしょうか。私たちが聖書を開いて見ていくときに、そこにはですね、二つの全く逆と言ってもいいぐらいの違う私たちのある姿っていうんですかね、私たちの姿っていうのが表されていると思うんですね。まず第一に聖書は言っています。私たちは神様が作った極めて良いものだって、そう言ってますね。創世記の初め、聖書の一番初めのところを見てみると、神様が7日で、6日プラス1日のお休みでこの世界を全部作っていった有様がよく書かれています。本当にスケールの大きい。そして1日1日に神様は、ああ良いものができた、 良いものができたって喜ぶんですけど、最後人間を作った時、神様は何とおっしゃいましたか？極めて良いって言ったんですよね。その日だけスペシャル、もうベストオブベストですよ。一番良い、極めて良い、全く良いって、こう私たちを作って言われたんですよね。ですから私たちは知っています。聖書は語る、私たちは神に作られた極めて良い存在だ。それはもうノーリーズン、ただその存在において私たちは極めて良いものだって、神様に愛される本当に大切な存在だ。これが聖書が一つ語っていることですね。一方でもう一個のことを聖書は語っていますね。私たちは極めて良いって言ってるけれども、もう一つのことがすぐに描かれています。それは私たちはみんな罪人だということですね。誰も例外ない、それは本当にみんな一人一人、ここにいる私たちも、また世界のどこにいるどんなものでも、全ての人は罪人ですって聖書は悲しいけれど確かにはっきりとそう言っていますね。それが私たちの姿ですね。創世記で極めて良いものとして作られたけれども、その後すぐにアダムとエバは罪人になってしまいます。それはどういうことでしたか？神様を裏切って離れていってしまう、約束してたんだけど約束を破って、自分が神様のようになろうとして、そして神様と会うことを恐れて隠れて、そのままエデンの園から出ていくことになってしまった。以来私たちのうちには確かに罪の性質が一方であるんだということですね。神様から離れようとする性質、神様のことを忘れてしまう性質、自分が正しいってなる性質、自分が全ての主であるってなっていく性質、それが私たちのうちにある。これが神様との関係が壊れてしまったこと、罪だ、罪の状況だ、このように聖書は語っています。そのことを新約聖書の方でも短くまとめられているところがあるので、ちょっとそこを一緒に開いてみたいと思います。今のエフェソのところには何か挟んでおいていただいて、ローマの信徒への手紙の1章の28節から32節というところを開けてみたいと思います。聖書後ろの方にある新約聖書の新教訳ですと274ページになります。皆さん手元の新教訳ですと274ページ、後ろの274ページ、ローマの信徒への手紙の1章の28節から32節というところです。ちょっと長いので、私読みますから、ちょっと目で追っていただければと思います。ローマ信徒への手紙1章28節から32節読んでいきます。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。あらゆる不義、悪、むさぼり、悪意に満ち、妬み、殺意、不和、欺き、邪念にあふれ、陰口を言い、人をそしり、神を憎み、人を侮り、高慢であり、大言を吐き、悪事を企み、親に逆らい、無知、不誠実、無情、無慈悲です。彼らはこのようなことを行う者が死に値するという神の定めを知っていながら、自分でそれを行うだけではなく、他人の同じ行為をも是認していますと書かれてあります。この中では29節から始まるこの罪のね、あらゆる不義、悪、むさぼりとかっていうのがすごく強烈なので、どうしてもそこにこう目がいってしまいますけれども、でもですね、それは表に出てくる感情、表に出てくるとおかしいな、その罪の感情っていうんですかね、出てくるものだっていうんですよね。その大元が直前に書いてある28節のところですね。彼らは神を認めようとしなかったので、神は彼らを無価値な思いに渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになったって、こう書いてあるんです。一番の罪、一番の原因は神様を認めようとしないことだと言います。私たちが神様を認めないとどうなりますか？神様は私たちみんなを作って極めて良いものとしているけれども、それを認めなかったらどうなりますか？私たちはお互いに自分たちで互いを評価し、またそれぞれの正義で、それぞれの正しさで歩んでいくようになる。本当にあなたは極めて良いという、その絶対的な証言がなかったら、人は無価値な思いになる、そしてしてはならないことをするようになる。誰がそんなしてはならないことを決めたんだよって、そう言うようになる。それがまさに罪の状況だって、そう言うんですね。 そしてそれは不義迫むさぼり、内なるいろんな罪が出てくるし、やがて外にも出ていくでしょう。罪がある状況でいくとどうなりますか。最後極めつけ32節ですね。そのようなことを行う者は死に値するんだって言います。でもみんな私たちは死にます。いつかは亡くなる。でもあえてそう言ってるのはなぜですか。その先の滅びの話ですよね。もうだって神様から離れて関係なく歩んでいくんだったら、神様とは関係のないところに行くことになるんですよね。私たちは、この社会の中では亡くなったらみんな天国に行くって思ってるかもしれないけれども、聖書が語っているのは神様と関係なく行くならばそれは滅びに至るということですね。しかし今日の箇所は何と言ってるでしょうか。それが大事ですよね。イエス様は十字架によって神様と和解させてくださった、そう言ってますよね。私たちは神様を認めなかったかもしれない。そのまま行くなら滅びるのかもしれない。しかし神様はそれを良しとしなかった。神様は私たちを愛しておられる、極めて良いものと思っておられる。そんなこと知るかって、それ勝手に言ってるだけでしょって言う人も愛しておられる、極めて良いと思っておられる。だから決して滅んではならないって思ったんですよね。だから人となって来られた、そして罪の罰をすべて受けられた、これが十字架です。私が代わりに滅ぶですね。そのまま行って滅びに至る道をイエス様が代わりに滅ばれた、そういうことを語っているのが十字架ですね。十字架の上でまさにつけられたその瞬間、イエス様は何て祈りましたか。父を彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないんですって。彼らをって誰のことを言ってるんですか。あなたです、私です。ここにいる一人一人であり、また全ての一人一人のために、父を彼らをお許しください、分かってない、知らないだけなんですって、そう祈られたんですよね。十字架でイエス様は神様と和解させてくださいました。私たちがそれを知らない時から十字架にかかって許してくださった、これがイエス様の十字架の第一の意味です。イエス様は私たちの罪を全部担って滅びられた。だからイエス様の十字架を信じる人はもう滅びることがない、神様ともう一度関係が回復したんです。このことをもう一度最初に受け取りたいと思います。この十字架の許しを私たちはぜひ受け取りたいと思います。イエス様が私の罪を許して十字架にかかってくださった、このことをもう一度確認して心の内に信じて神様と和解していきたいと思います。さあ、これが一番大事な話ですけれども、でもまだまだ大切なメッセージが今日は語られています。続きを見ていきましょう。もう一度16節を一緒に読んでみたいと思います。またエフェソに戻ってきます。エフェソ2章の16節を読める方は一緒に読んでみましょう。はい、ですかね、いきます。16節、せーの。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされましたと書いてあります。第2にちょっと順序が逆転しましたけれども、イエス様の十字架は両者を一つの体としたって書いてあります。14節では二つのものを一つにしたって書いてあります。両者、二つのもの、何でしょうか。聖書のこの文脈のところを見てみるとはっきりと分かります。かたやユダヤ人、旧約聖書の神の民ですね。そしてかたやそれ以外、すごい大きい分け方ですよね。ユダヤ人とそれ以外、これが両者ということが周りを見てみると分かりますね。それまではユダヤの人たち、イスラエルの人たちが、実際はね、創世記のところで人類すべてを神様作ってるわけですけれども、でも途中からユダヤ人が神様の民だってなった、それ以外はそれ以外の民って。だけどその二つを一つにしたって、十字架はそれを成し遂げたって、そう今日の箇所では語っています。キリスト教は、聖書は外国の宗教だって思っている人が結構いたりします。しかし違う、むしろ逆。この新約聖書が語っていることは何ですか。そうじゃないって、 十字架はあなたも神の子とされた、十字架によって私も神の子とされた、全然関係なかったように思ってたけれども、ああ私も神様に作られた、神の民、神の子とされる、これが十字架だということですね。14節では壁という表現が出てきます。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊した。こうして二つのものが一つになった、こういうんですね。私が壁と言って思い出すのはベルリンの壁ですね。僕はまだ小学生の時でした。皆さんそれぞれで年代を感じると思いますけれども、私は小学生の時でしたが、ベルリンの壁が崩壊した、まあ、ニュースでやってましたから、やっぱり子供心に非常に印象に残ってますね。大人たちがあの壁を一生懸命ツルハシかなんかでガンガンガンガン叩いてるあのニュースの映像を今でも覚えてますよ。そしてよく分かんなかったけど、なんかすごいんだなって子供なりに感じました。その後すぐにドイツになってきますね。今やその欧州のね、名手のような、まあ、そんなこと言っちゃ怒られちゃうんでしょうけども、あの非常に大きな存在になって、あのドイツ、それはそれまではね、壁によって2つに区切られてた、東と西で全く違う世界になっていた。でもその壁が一夜にして崩れて、そして一つに戻っていった、強烈な出来事でした。イエス様の十字架はそれをさらにもうはるかに超えるような大きなレベルで壁を壊したんだっていうんです。もはや壁はない、あなたも神の子なのだ。何人であるとか、どんな文化であるとか、どんな民族であるとか、どんな国であるとか、性別や肩書きとか生き方とか、何にもよらずイエス様によって、十字架によって、私たちは一つの民、キリストの体、教会、クリスチャン、その一つの存在になったんだって、そう言ってんですよね。神の家族だって下のところで書いてあります。あなたは神の家族とされたのだ、これが十字架だということを改めて覚えたいと思います。教会はキリストの体だって別の箇所では言ってますね。体にはいろんな部分がある、例えば内臓がある、例えば腕がある、例えば手があって指があって、例えば目があってほっぺたがあって、どれもそれぞれ機能は違う、全く違う見た目、みんなそれぞれ個性がある。神様はですね、私たちを本当に個性豊かに作ってるんですよ。一人として同じ人間はいない。見た目がそっくりであったとしても、みんな違う人間で、それは豊かなことですよね。神様は本当にそうやって一人一人違って作って、一人一人を愛していて、そしてイエス様の十字架によって教会にした、一つの体にした、みんな違うけれども、それが合わさってキリストの体になる、なんて素晴らしくて豊かなことじゃないですか。みんなもう金太郎飴のように全く同じ姿にしなさいって、そういうことじゃなくて、みんなそれぞれが違うのが合わさってキリストの体だっていう、それが本当は素晴らしい。でも一方で罪の性質はそれを攻撃の材料としますね。自分と違う正義を叩く、自分と違うものをおかしいという、それが罪の性質ですね。でもそれは十字架で壊されたんだって言うんです。だから私たちはイエス様によって一つなのだ、まあ、確かにね、それでも私たちはお互いに違いがあるから、何をそんなこと言うのとか言って教会の中でも怒るかもしれない。でもそれが真の姿じゃない、私たちが目指す姿、本来あるべき姿どこですかって、それが言えるんだ、そのことを改めて覚えたいと思います。私大学の時にそのクリスチャンのサークルにも加わってましたけれども、そこで出会うその仲間たち、兄弟姉妹たちはですね、共通項はクリスチャンだってことなんですよね。逆に言うとあんまり共通項他にはなくて、でよくその仲間たちと言い笑ってましたけれども、まあ他であったら友達にならなかったよねって言うんですよね。全然趣味違うし、全然ね考え方も違うし、多分なんかよっぽどね、普通になったら友達になるようなその関わりがなかったねって。でも今でも彼らとはそんなに頻繁に会うわけじゃないけれども、なんていうんですかね、こう一体感というか、本当に兄弟姉妹だなっていう思いが今でもありますね。それはイエス様につながって一つの体って、まあ、そういうことだと思います。あるいは去年一昨年、私はいろんな国の教会を訪ねていきましたけれども、その時も本当に思いました。その場所その場所で言葉全く通じないのに、国が違うのに、文化も違うのに、 なんだったらちょっとギリギリのラインの、2カ国も一緒に参加してましたけれども、そういう中でも教会に行ったらやっぱり何か、そこにある喜びがある、家族の喜びがある、まあ、そういうことを本当に感じました。言葉は通じないんですよね、まあ、その参加者だけは英語でやり取りするけど、まあ、英語も下手くそだし、私もね。そしてその地域に行ったらみんなその土地の言葉じゃないですか、全然わかんない。だけどキリストの体だって本当にそのことを喜ばしく感じました。この間 の、ある集会の時にですね、大橋先生っていう先生が、とても面白い話を分かち合ってくださったんですね。でそれは、ある、この原稿にはですね、12年前って書いてありますけど、今どうなのか、ちょっと今から12年前なのかなんか分かんないですけど、そのナショナルジオグラフィックかなんかの原稿をもとに書いたって言ってましたけど、こういうことを話してくれました。ちょっと読んでみますね。今から12年前、だ本当に10年前か分かりません。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの中心にあるルナパークスタジアムで、宗派を超えた教会一致運動の集会が開かれていました。この出来事は、およそ7000人のカトリック教徒と同じくらいの福音派キリスト教徒が集まる中で起こりました。だから7000人の1万4000人のね、プロテスタントとカトリックの人々が集まってた、そこに。発端は、壇上にいた福音派の牧師がブエノスアイレスの大司教に何か話をしてほしいと呼びかけたことから始まりました。進み出たのはどことなく堅苦しい雰囲気の痩せた年長の男性でした。彼は地位の象徴である大きな十字架も胸につけず、若い司教のように襟にカラーのついた黒いシャツとブレザーという服装のままでマイクの前に出てきました。まあ、こんな感じですよね、まあ、黒い服ですけども。大司教は母国語のスペイン語で、それもカトリックの司教としては珍しく原稿なしで話し始めました。南米のカトリック教会の聖職者の多くは、教会一致運動などお祭り騒ぎに過ぎないと考えていますが、大司教自身もかつてはそうした中の一人でした。ところがその場で大司教は、宗派の違い、宗派のっていうのはつまりカトリックとプロテスタントのという意味ですよね。そういう違いなど神にとっては問題ではないと語り始めたのです。唯一の神聖なキリスト教会を辞任するカトリック教会で、それも最も高位にある大司教がそう断言したのです。そして兄弟姉妹が心を一つにして共に祈る日が来れば、なんと素晴らしいことでしょうと続けたのです。突然表情を輝かせ、情熱のあまり声を震わせながら、大司教は腕を天に差し伸べ、神にこう呼びかけました。父よ、私たちは分断されています。どうか私たちを一つにしてください。人々はこの様子を見ていました。しかしさらに驚くべきことが起きたのはその後でした。大司教は壇上でゆっくりとひざまずき、大司教である自分のために祈りを捧げてほしいと参列した教職者に求めたのです。参列者たちは一瞬あっけに取られていましたが、福音派の牧師の合図で求めに応じました。カトリック教会の会の聖職者が居並ぶ中で、大司教がひざまずいて弱々しく懇願する姿は人々をおののかせ、その衝撃的な場面を捉えた写真は翌朝のアルゼンチン中の新聞の一面を飾ったのです。アルゼンチンの超保守的なカトリック教徒が愛読する新聞では、廃教者という激しい見出しとともにこの写真を掲載しました。大司教はカトリック信仰に背を向けた裏切り者だと言ったのです。この大司教こそが現在のローマ教皇フランシスコ氏なのです。まあ、この間ね、日本に来ましたけれども、あの教皇のフランシスコさんですね。私はこの話を聞いて非常に感動しましたけれども、ああ本当にそうだなって思いますね。もちろん違いはあるし、信仰の部分で私たちはお互いに認識しなきゃいけないところっていうのは確かにあるんだけれども、でもイエス様の十字架の前に私たちが立つときどうですかということですね。私たちはキリストの体だって、同じイエス様を信じているならばそれはキリストの体だということですね。もちろん違うものを信じてたら違うんですけれども、でも私たちは同じイエス様を主と信じてつながるならばキリストの体なのだ、教会は一つだって、私たちは分断してるって、その時祈って、その状況をね、本当に苦しんで祈ったけれども、でも本当の姿は一つだって、私たちはもう一度この十字架の前でそのことを思い出したいと思うんですね。 だから何でもいいから仲良くしなさいってことを言いたいわけじゃないんですけれども、そうじゃなくて本当にこのことを、その技術的なこととかシステム的なことを言いたいんじゃなくて、本当に十字架の前に私たちは一つだということ、そのことをもう一度改めて覚えたいと思います。十字架は一つの教会を建てました。私たちはその一人一人部分なのです。そのことをもう一度覚えましょう。さあ、戻ってまた16節を読んで、もう一つ最後にお話して終わりたいと思います。エフェソ2章の16節もう一度読んでみましょう。いきます、せーの。十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。はい、最後にお話したいことは、十字架は敵意を滅ぼしたということです。十字架は敵意を滅ぼしたのです。イエス様は私たちに教えました。敵を愛しなさい、敵を愛しなさい、そう教えたんですよね。イエス様は言うだけではない、本当にそうなさる方でした。イエス様の敵は私たちだったかもしれない、そして私たちだったと言ってもいいですね。なぜなら十字架で許した相手は私たちだからです。ここの中の誰一人として私たちは最初イエス様を知らなかった、そうですね、生まれた瞬間知ってた人多分いないと思いますから、みんな誰もイエス様を知らなかった。イエス様が十字架にかかった時に私だけは味方だったという人がこの中にいますか？いや、いないんです。それはもう物理的にも無理だし、2000年前だから無理だし、いろんな意味で無理ですね。みんなイエス様の敵だった。ひょっとしたらその後私たちそんな知るかって、なんだその十字架って勝手に言ってんでしょって、バカじゃないのって私たち言ったかもしれない。でもそんなことは関係なく、イエス様は私たちを愛して十字架にかかられた。敵を愛するイエス様、信じないものを愛するイエス様、そして許すイエス様、ここにイエス様の敵意を滅ぼした十字架の姿がはっきりと表されていますね。イエス様の十字架が敵であった、罪人であった私たちを許して愛したものでした。愛するということは許すということでもあると思いますね。そのことをイエス様は身をもって表してくださったんです。最近このことをすごくリアリティを持って私は感じています。おととい、うちで我が家ではローズンゲンという短い聖句を書いてその日ごとのやつがある、そういう、まあ、小冊子があってですね、朝食事の前に相当急いでいる時でない限りは開いてですね、その箇所を読んでいるんですけれども、確か一昨日だったと思いますが、全然開けなくて結構ですが、エレミア書の言葉からこういう言葉があったんですね。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいるって書いてあったんです。人の心は何にも増して捉えがたく病んでいる。でちょうど今ね、病気が流行ってるじゃないですか。だからこの病んでるってことはものすごいなんかこう目が引かれちゃって、でもですね、それ病気の話じゃなかったんですよね。人の心は何にも増して捉えがたく病んでるって書いてあって、そうだなって僕思ったんですよ。で今この病気のことで本当にそれ自体は大きな苦しみの中にありますけれども、でももっと大きな病がこの時に表に表されてるってすごく感じたんですね。それは一つは敵意だと思いますね。あるいは罪の問題だと思います。この社会が慌ただしくなると、その中で本当にみんなそれぞれが自分のことを考え始める、そして敵意を持つようになっていく、そんな感じのことを皆さんも感じとしてね、受け取るんじゃないかなと思います。まあ買い占めたりとかね、いろいろあったりしますけれども、まあ、いろんな悪いものっていうのがね、わーって出てくるように私は感じますね。でもイエス様の十字架は、まあ、このさっきのところに書いてありましたね、ご自分の肉において敵を貼り付けたんだって、やっつけたんだって言うんですよね。イエス様の十字架がそれをやったって、本当にそう思います。あるいはイエス様のことでイエス様が病を負ったっていう表現が出てきますね。 私いつもこの病を負ったってなんか変な感じがしてたんですよ。なんでかっていうと、イエス様が病気になる記事って出てこないから、イエス様風邪ひいたとかですね、そういうのって出てこないですよね。多分ひいたことあるんじゃないかなと思いますけれども、でももしそういうとこ出てきたら、ああイエス様も私と同じでね、病気になった、大変だったねとかって、そういうふうにこう共感できたかもしれないけど、でもそういうの書いてない。でもイエス様は私たちの病を負われたってどういうことなのかなって思ってたんですけれども、ああこういうことかもって思ったんですよね。そう、私たちの一番深刻な病って、それもちろん病気も大変なんだけれども、そして本当にそれを、ね、軽々しく言ってるわけじゃないんだけど、もっと深いものある、それ捉えがたくどうにもならないものだって、それ私たちの敵意であり罪だと思いますね。でもイエス様はそれを十字架で追われたんだって。だから私たちはそこを見るしかないって、本当にイエス様の十字架にこそ私たちの救いはあるんだということを改めて覚えたいと思うんですね。王様と家来の例えをイエス様はしました。もう何度もお話したので簡単にかいつまんで話しますけれども、あるところに王様がいて、あるそこに部下がいて、その家来部下はですね、6000億借金してたと言いますね。6000億何に使ったのか知りませんけれども、とにかく借金してた。そしてある日返せって言われた。でも返せません王様、何とか待ってください、うるさい、全部売ってでも返せ、何とか何とか許してくださいあんまり言うから、王様なんて許しちゃった。6000億ね、ポンと許したってすごいですね。気前いいと思います。ところがその家来は外出ていったら100万円貸してた仲間に会うんですよ。そして首を絞めて金返せって、ちょっと無理だ、待ってくれって言われるんだけど、うるせえ牢屋に入ってろって言うんですよね。これどういう例え話ですか。6000億許してるのは神様です。許されたのは私たちですね。でも100万円許せないのも私たちですね。でもこの話は100万円の方だけ見たら返さない方が悪いって言えると思いますね。返すべきだって、謝るべきだって、許し戻すべきだって、そう言えると思います。でも6000億の話あるから、なんで許さないんだって思うんですよね。私たちもそうですね。十字架がなかったら、それはね、どこかで我慢の限界が来ますよ皆さんのうちでどれだけ心が広い人だったとしても、どこかで我慢の限界が来るし、本来そうだと、そうじゃないと正しくないと思います、ね、何でもいいよってなっちゃいますからね。だけど私たちはイエス様の十字架を見たときに初めて、ああ私もそうじゃなきゃいけないんじゃないかって思うわけじゃないですか。許すこと、愛することのスタート地点にそこで立つわけじゃないですか。だからイエス様の十字架を見なさいって、この愛を受け取って初めてあなたは愛することができるようになるんだ、まあ、このことを最後にぜひ覚えたいと思います。私たちはそれぞれに思うところがありますけれども、でも十字架を見なさい、その十字架は私たちを神様と和解させた、これを受け取りなさい。十字架を見なさい、十字架は私たちを一つの体にした、これを見なさい。十字架を見なさい、十字架を見るならばあなたは敵を愛するということを初めて分かる、そのことを今日ぜひ受け取っていきたいと思います。さて、はいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞ自由にそれぞれで応答の祈りをしていただきたいと思います。祈った後で私が祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。